フィリピン人の優れた語学力。フィリピン人の識字率は高い。それも世界でトップクラスの高さである。貧しい国であるが、字が読めない書けない人を探すのは難しい。僻地の山の中でも、お年寄りから子供まで文盲者はいない。この国の教育は、決して後進国ではないのである。教育制度は、664年の16年制である。以前は、644制で、二十歳で社会に出る仕組みであった。小学校の次は高校になり、日本の中学校にあたるものはない。義務教育は、小学校6年のみである。教育制度は、独立前から充実しており、国中どこでも最低限の義務教育を受けられる体制ができていた。その結果、識字率が高いのである。親たちの教育熱も非常に高く、貧しくても子供たちをカレッジと呼ばれる大学まで進ませることを強く希望しており、また熱心に努力している。首都マニラには大学の町という地域があり、そこに多くの大学や大学生たちが驚くほどたくさんいる。フィリピン全土でも大学の数は1500校近くあり、その数では東南アジアで最も多いと言える。学校で使われている言語がタガログ語と英語である。大学の教科書はすべて英語で書かれている。小学校、高校の理数系の教科書も英語で書かれている。そのため、英語力に関しては、アジアで一番優れている国と言える。フィリピンの母語は、タガログ語とされているが、英語も共通語である。英語は、幼い時から親たちが熱心に教えている。私立の小学校は、1年生から英語の教科書を使用している。母語であるタガログ語は、本来文字を持たない言語であったが、現在、アルファベット26文字で、話し言葉として表記されている。タガログ語も英語も、アルファベット26文字で書かれているため、この26文字を習得すれば、英語もタガログ語も識字できるのである。タガログ語と英語の歴史を見ると、フィリピン社会の特色がよく見えてくる。英語が導入されたのは、20世紀初頭、スペインに変わったアメリカの支配政策にある。アメリカ人たちは、自分たちの言語である英語をこの国の人々に強制的に押し付けた。英語を知らなければ仕事も生活もできない。役所の書類も英語、教科書も英語、牧師の話も英語。仕事も英語でといった具合に徹底的に押し付けた。植民地であるが、アメリカ本土の51番目の州としたのである。アメリカからの独立後も、この英語の流れは変わらず、現在でも英語が話せなければ有利な仕事にありつけないのである。独立後に母語となったタガログ語の歴史も変わっている。スペイン植民地以前のフィリピンは、多民族多言語社会であった。一つの民族が一つの言語を持っており、その言語には全く共通性はなかった。国民の団結を恐れた支配者スペイン人は、300年間スペイン語を共通語として普及させることもせず、多言語社会を放置したのである。その結果、20世紀初頭のアメリカの支配までフィリピン全土で共通する言語は存在しなかった。1946年、フィリピンがアメリカから完全独立した後も、この押し付けられた英語は忘れ去られることはなく、共通語として現在も維持されている。フィリピンのいろいろな言語、ルソン島ではイロカノ語、パンガシナン語、パンパガン語、タガログ語、ビコラノ語、セブ島ではセブアノ語、レイテ島やサマール島ではワライワライ語、ネグロス島ではイロン語語、ミンダナオ島ではチャバカノ語など、このような地方言語が全国で13以上あると言われている。これらの言葉は方言ではなく意思疎通のできない別々の言葉である。 このため現在でも英語が共通語として存在しているのである。アキノ政権以降、国語統一を目指し、タガログ語の推進が図られた。タガログ語は、首都マニラを含むルソン島南部のタガログ族の言葉である。一説に、アキノ大統領の生家がこの南部の大地主であるため、タガログ語が共通母語として選ばれたとも言われている。地方によっては現在でもタガログ語を母語として認めず、自分たちの民族の言葉を大切にして、イロカノ語やセブ語などの地方言語を話す人々が多い。子供たちは大変である。家庭では地方語を話し、学校ではタガログ語で友達と話し、そして英語の教科書で学ぶ、バイリンガルではなく、幼い時からトリプルリンガルなのである。それでは、英語の教科書をタガログ語にしたらいいだろうと考えるが、それができないのである。タガログ語は、文字を持たない話し言葉である。そのため、外来語をタガログ語に訳すことはできない。特に理数系の言葉は無理で、現在も英語に頼らざるを得ない。フィリピン人は、語学に優れているとよく言われる。所属する地方語、母語としてのタガログ語、仕事としての英語を読み書きできる人々である。日本語を教えてみて、日本語の習得力の高いのに驚いている。英語を10年以上学んだ私は、ジャパニーズ英語さえ満足に話せない。フィリピン人から見れば、笑われても仕方がない、後進国人である、